はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして。
はい、マスクです。
はい、ということで今日は生きるためのファンタジーの回、もう第何回目かわかりませんけど、もう2年ぐらいやってるのかもしれない
そうね、気づい
と、
たやってるね。
気づいたらやっていることでおなじみです。じゃあ、西の方お願いします。
はい、兵庫県津大学の竹畑です。よろしくお願いします。
お願いし
お
ま
願
す。
いします。
はい。じゃあ、東の方お願いします。
はい。編集者の向山です。あ、一個、報告を
どうぞ。
し、はい。このラジオを聞いてくださってる方にだけわかる
わか
隠
る。
語、わかる隠語を使って話しますが、
うん。
この度、水車小屋 あ、 を辞めまして、 よかった。
まあ、
水車
そ
小
れ、
屋を、
水車小屋とは何なのかは、ちゃんと過去の回を聞いて確認してください。
はい。
これ以上は言えません。
親方の元から、
親方は何なのかも、過去の回を聞いてください。それ以上は言えません。
親方の元から逃げ出して、フリーの、粉引き職人になり
あ、
ました。はい。
親方から逃げ出
結
すというのはどう
果、
いう
結
ことか
果。
は、過去の回を聞いてください。それ以上は言えません。
はい。
デカ棒
はい。
になったということ。
あ、そうですね。デカ棒になりました。はい。
そ
い
れ
や、
も知
で
りたかった
も、
ら過去の回を引いてください。
僕の周りで、いわゆる水車小屋から脱出する人が、すごい多いんですよ。
あ、もうだからあれなんじゃない？昭和の水車小屋的働き方はダメだって話じゃないの？
ねえ。と思い
う
ます。
ん。
ね。
うん。やっぱでも、みんなその後は、なんだっけ、デカ棒的な、世直しというか、なんていうんですか、これまでとは違った生き方、働き方をされる方が多いんですかね、やっぱり。
やっぱりさ、そのマッチョなさ、頑張ら
うん。
ねばならないとか、こうすべきだとか、歯食いしばって頑張るのが当たり前やみたいなデフォルトは、ほんまにもう終わってるって話よね。
うん。いや、僕の言ってる水車小屋って、向山さんと同業者の人の水車小屋ですからね。そこにもう、なんだろう、一人二人じゃないっていう。もっと多くの、複数人の方々が、水車小屋を、まあ無事、ね、無事後にできたということなので、もう、まあ何が起きてるのかというか、まあね、いわゆるその出版不況っていうのはずっと言われていたし、あれだけど、もうなんか結構僕はその話を聞いて、なんていうのかな。で、まあみんな僕よりも若いわけですよ。そうするともうちょっと足元から完全に崩れ始めてるなっていうのが、そういうところで感じるところでね。でもそれは、システムがもう持たないっすよね。本当になんていうのかな。なんか、これ、なんだったかな。なんか違う話でもしたんですけど、なんか、今までまあ、伝統社会、前近代社会だと、地域の、まあ、相互扶助的なものによって成り立ってた、まあ、血縁血縁によって成り立ってたものが、近代社会になって、なんか一見地域とか血縁が解体されて家族が担ってたような気がしていたんだけど、それって実はやっぱり経済成長っていうのがあって、そ
そう
の
だ
上
よ。
に家族が担えたような気がしていたっていう。
いや、家族に押し付けることによって福祉が成り立っているような気がしてただけやからさ。
そうですよね。だからその経済が壊れてしまうと、壊れてというか衰退してしまうと、やっぱり、これは難しくなりますよね。っていうのをなんか見ているようなね、目の前にしているような気がしているっていう、まあ、プラス、出版会、どうなることや
まあ、
らってい
こ
う。
れは、なんかごめん、もう、まあ、これ言うとややこしくなるんだけど、ある種、出版不況と言われてるのは昭和的出版の不況なんかもしれへんよね。
あ、でもそれはおっしゃる通りだと思います。なん
どう
か
ぞ
ね、で
どうぞ、
も、
ひと言どうぞ。
ああ、そう、私も今いろいろ調べてるんですけど、なんか出版業って、 なんて言うんでしょう。初期投資がそんなにいらない
あ、
へえ。
なる
なって思っていて、まあ、編集者、本作れる人がいて、まあ、あとは、著者と連絡が取れる、まあ、パソコンなりがあれば、できてしまう、本の中身って作れてしまうので、なんかそんなに、なんて言うんでしょう、大規模な組織とかがなくても、できちゃう、っていう、まあ、一つ特徴はあるかなと思ったのと、まあ、やっぱり、流通の仕組みとか、あと、まあ、卸値とか、あと制作費とか考えると、まあ、やっぱそんなに儲かるビジネスじゃないっていう、まあ、単純にもう本大量に作って、毎月一生懸命新刊何点ないと、もう間に合いませんみたいな、こう、一生懸命こう大きい会社みたいに、こう、きちっときちっとたくさん毎月作ってるのが、もうなんて言うんでしょう。なんか、目的がもうちょっとおかしくなってるというか、会社を成り立たせるために全然売れないからたくさん新刊を作らないといけないみたいな、なんかまあそういう悪循環に陥っちゃってる。っていう中で、なんかこう、そうじゃなくて、もう一冊一冊作りたいんですとか、まあ単純に本だけじゃなくて、それ以外のなんか場の面白さだったりとか、まあその物語、その出版社が持ってる物語とか個性で売っていきたいんですみたいな、っていう流れが今増えてきてるのは、なんかやっぱり昭和的出版業って竹端さんおっしゃいましたけど、っていうものからの脱却なんだろうなっていうふうに、ここ最近思ってますね。
まあね、一人出版社さん増えてるし、一人書店も増えてますけど、まあ本当、僕らなんて、ね、関所坊さんもそうだし、羽生さんもそうだし、投稿者さんもそうですけど、みんな一人出版で、まあ本当健全ですよね。なんか、本出さなきゃいけないからって言ってね、そっから
それ
ちょっと
は
それはっ
し
ていう。
てないというか、他の人の本作りとかも、まあ、手伝っ
あ、
た
そうそう、手
りと
伝い
か、
ながら。
いろいろしながら出すのは、まあ、絶対面白いと思ってる本を出すみたいな感じなの
ね、
で。
その方がなんか精神的にも健康な気がするし。
信頼ね、その方が、ここの出版社は絶対ね、面白いの出すからっていうふうにもね、思っ
だから
て
率
ま
直に言うと、出版社ではなく、例えば、向山さんが編集者として面白いから、
す。
向山さんに編集してもらったものが、それが別の出版社から出ても、向山さんが編集者やってるんでいいって話になるんだよね。
そうですね。そう。そんな感じの、水写場、現代水写場こう、みたいな 話から
よくご無事でよかった。
い
ありがと
や
うご
ー、でも分かりますね。福祉教育業界は結構、もう水車場化しているからね。はい。ということで、もう水車場、水車場、今日はね、違いますけど、まあ、そんなこ
学校
と
に
ですけ
行こ
ど。
う。
はい。
じゃあ、今日の本は、佐藤悟さんの誰も転、えっと、転ぼくる物語、
誰
一、
もコロッていう。
誰も知らない小さな国ですね。で、どんなお話かというと、小星様の話が伝わる小山は、僕の大切にしている秘密の場所だった。ある夏の日、僕はとうとう見た。小川を流れていく赤い運動靴の中で、小指ほどしかない小さな人たちが僕に向かって可愛い手を振っているの。日本で初めての本格的ファンタジーの傑作という、内容です。
はい。ということで。日本で初めての
本格
本格
的
的フ
ファァ
ンタジーの傑作という著名が打たれているということなんですね。はい。出版は何年ですか？
64年やったと思う。
60、
あ、じゃ、えっと、昭和34年、ごめん。昭和34年やから昭和59年。
10、
あ、1959年ね。
59年はすごいですね。
本当に戦後、まあ、この話自体が、その戦後の話だったんだなっていうのが、なんかこれ、私、 個人的に初めて絵がメインの本じゃなくて文章がメインの本を読んだのがこの誰も知らない小さな国だったんですけど、でも戦争の部分が本当に忘れてて、戦争があって、その後の話なんだなっていうのを、今回読み返して初めて気づく。
はい。という
そう
こ
で
と
すね。
も、ね、まあそういう時代背景もありつつですけど、じゃあちょっと、竹俣さん、いかがでしたでしょうか？あまり竹俣さんから話が始まるってこともなかったりす
びっ
る。
くりした。
なんでですか？
最後やと思って、ぼやんしてた。
そうです。
村上努さんの絵がなかなかやね。
いや、めっちゃいいですね。
かわいい。
でもさ、聞いてる人にさっぱり分からへんので、
お、
けど、いきなり本質から言っていいの？
あ、ぜ
どう
ひ。
ぞどうぞ、ガン
なん
ガン。
ていうかな、なんか、これまで読んできた、ヨーロッパ系の、ヨーロッパ系のファンタジーと日本のファンタジーの違いは何だろうってずっと考えてんだよね。ほら、カッパの話に近いよね。
あ、そうですね。
なんちゅうタイトルやっけ？
水の伝説。
そう。あれとこれは近いのよ。で、何が近いのかっていうと、結局、この誰も知らない小さな国っていうのは、小人様がいる国に、高速道路が通るかもしれないって話なんだよね。で、カッパ様の話もなんやっけ、森林開発の話やったっけ。
あ、そうですね。
つまり、第二次世界大戦後、高度経済成長する中で、その自然が切り崩されることに対して、その自然の代表である神であったり、小人様が抵抗したり、対抗するっていう物語が、前のえ、小人様、え、何やっけ、何、あの前の
水
話。
の伝説。
水の伝説と、今回の誰も知らない小さな国、それ文明対自然の戦いみたいなものが明確に表示されてるんだよね。でもそれが、例えば、モモの表現の仕方と違うし、フィオナの海とか前回読んだ何やったっけ？
ああ、ナルニア国。
ナルニア国のその前。
もうナルニア国は前回にすらカウントされてな
あ、
くなりました。
そう。ピオナで、その
あれ、
前
あの、
ピオ。
何やっけ？島、し、し、島の子供の話。
ピオナの海。
あれ、フィオナか。
それはフィオナです。
フィオナの海とか、モモと、なんかこの、誰も知らない小さな国と、カッパの話は、なんかテイストが違うから、何が違うんだろうってのはずっともやもやしてたの。
なんですかね、どこが違うのかな。
ねえ。
なんかね、あまりにも、リアリスティックすぎんのよ。なんていうの、ダムが開発されますだとか、高速道路ができますとか、ちょっとなんかリアルすぎる話なのね。
確かになんか物語としてなんか象徴とかに特になってないというか、本当にそのまま書くんですね、みたいな
そう。
のはありますよ
で、
ね。
一方で、フィオナの海だとか、モモだとか、ゲド戦記って、すごい抽象度高いじゃないですか。
高い。
なんかね、その違いはなんないのなと思いながら今回読んでた。
確かに。結構なんか、登場人物の微細な心の揺れとか、もう、こう、なんていうんですかね。描きがちというか、いい意味ですけど。
でも、今、竹橋さんおっしゃってた、日本と西洋っていう対比じゃなくなっちゃいますけど、そういう意味では、なんていうのかな、ディテールっていうかね、詳細な描写ということで言うと、もしかしたらかかしっぽいのかもしれない。
ああ、なるほどね。確かに、かかしやそうだ。
ねえ。
でも私、竹田さんのこ、話聞いてて、 思ったんですけど、これ読んでるときに、今、東京都は、都知事選で、盛り上がってるのかどうかわかんないですけど、7月7日の都知事選を控えていて、で、これを読みながら、一体誰が神宮外苑の、木の伐採を止めてくれるのだろうみたいな、
なるほどね。
結構具体的な、現代社会の、現実問題と、なんかつなげて、リンクして、こう考えてしまったというか、なんかそういう差し迫って考えさせるような物語だっ
で、そ
た
うい
の
う意味では、
かなって。
宮崎駿に対しての高畑勲的なんですよね。まあ、平成たぬき合戦ポンポ
ああ、
コがまさ
確か
に
に。
そ
あ、
の
本当だ。
通りで、ファンタジーっていうか、まあ、ジブリではあるんだが、高畑勲的というか、やっぱりその辺はあっ
でも
てて、
さ、僕正直、これはもう好みの話だけど、あんまりね、リアルに寄せられたらね、印象に残らへんの。なんかもうリアルは新聞読んでて十分やんって思ってる自分がいて。
な
だ
るほど。
から、フィオナの海とかの方とか、ゲド戦記とかさ、モモの方が、やっぱ印象に残んのよね。それはリアルから遠いから。なんか、この誰も知らない小さな国の話、道路の拡充問題なくて書いてくれへんかったらええのになーって正直思っちゃったやん。いらんやん。
なんか、僕はこの本の感想として、僕はすごい良かったんですよ。で、それは、一つは、ナルニア国で傷ついてた自分を癒してくれたっていうのは、特に前半の自然の描写なんですよ。本当にその、日本の自然の描写があって、で、なんていうのかな、村と町っていうのがあって、で、村と町のその境目にある、まあその山。で、そこで、まあ、なんていうのかな、妖怪というか、妖精というか、そういうものが出てくるっていう、すごい、まあ、ある種古典的な、枠組みで、でも、なんていうのかな、本当に、文章が良かったんですよね。特に
そうね。
前半。で、前半良くて、でもこれって、こぼし様か。こぼし様が主人公にしか見えてない。で、まあ、見えてたとしてももう一人ぐらいっていうので、言ってくれてたら良かったんですけど、途中から、そのこぼし様を使って、なんか悪いやつやっつけるみたいな話に。だからね、その辺からちょっ
耳打
と、
ちして
そうそう
っ
そ
ていう。
う。そう、その辺からね、ちょっとね、なんていうのかな、雲行きが怪しくなってきちゃったんですよ
面白いな、こ
ね。
れ。
だからね、そこまではすごく僕は癒されていたんだけど、そう、そっから、だからまあ、竹場さんが言うところの、なんか、変なリアリティみたいなのが入って、できちゃって。で、そうすると、しかもなんと、最後の最後で、なんかその、田んぼは潰しちゃダメだけど、何にも使ってない山は潰していいみたいな話になってきて、いや、それ違うだろうみたいなのを僕はすごく思って、人間がその、利用できる自然だから、そこには神様がいて、それだから、その、道路通しちゃいけないんだ、みたいな話。いや、それは違くて、人間が使おうが使う前が神っていうのは、その、もっと大きな存在なんだから、そもそも自然を壊すっていうのが良くないんじゃないかっていうことも思っちゃったりとか、なんかディテールが増せば増すほど矛盾点が 現れてきちゃうっていう、そこがちょっと寂しかったですね。
横山さん、いかがでしたか？
私はそう、結構前半部分、新平さんも言ってたように、前半部分の、主人公と、このコロボックルの国との、関係とか関わりの描かれ方がすごくいいなと思って、この、やっぱり、 そう、宮子さんも戦争が前半部分で出てくるっていう、戦争を経て、もう一度、コロボックルの国に少年が思い出すっていう、シーンが前半部分で出てくるんですけど、なんかこう、この主人公が、多分、戦争を経る中で、遊ぶ、純粋に遊ぶとか、純粋に楽しむっていうことを、失っていったんだろうなと思うんですよね。父親が戦争で亡くなっていて、夜間の高校に通って働くことにするんでしたっ
そう
け？
ですね。
っていう中で、純粋に自分の心の中の世界というか、を豊かにしていく。それはコロボックルとの関わりだったり、コロボックルの国を自分なりに、整備していくってことでもあるんですけど、なんかそこがすごく、ピュアでいいなっていうふうに、前半部分は思ってましたね。なんかでも、普通自然と人間みたいな二項対立の話の時って、やっぱり人間は自然をこう、侵してはいけないよね、みたいな、こう、テーゼが出てくると思うんですけど、この話の場合って、コロボックルの国を、主人公が、なんて言うんでしょう、整備していく、その自分の小屋まで建てて、こう、いい感じにしていく。で、味方になるって、コロボックルの味方になるっていう言い方をされてるんですけど、なんか、これはどういうふうに考えたらいいんだろうな。一見すると、こう、侵害してるように見える、ナチュラルな自然の状態を少年が、まあ、小屋を建てたり、池掘るみたいな。池
結
掘るん
構
ですよね。そう。大胆だなって思ってて。なんか好きって、そのコロボックルの国が好きって言ってる割には、結構大胆なことするな、この人、みたいな。で、なんか思っていて、しかもなんか、こういう建てた小屋も、なんか白いペンキで塗るみたいな、結構アレンジを加えていて、なんかそれはどう考えたらいいんだろうなっていうのはちょっと皆さんに聞いてみたいところでした。私の感覚はそんなところ。あとはまあ
宮
後
子さん
半
ど
にも面白いところあったんですけど、ひとまずこんなところで
う？
した。
でも確かになんか、結構忘れてたんですけど、なんか山を、なんだろう、手に入れて、なんか、それで誰も入れないようにして、たまに遊びに行くぐらいの話だっけかと思ってたら、遊ぶんかいみたいなのはちょっと思ったというか、ちょっとなんか、なんだろう、まあ、この誰も知らない小さな国を選んだのが、なんか、自分の大切な世界を誰と共有するのかなっていうことを思ったので、なんか選んだんですけど、なんだろう。でも、まあ、これ、おちび先生だっけな、おちび先生と共有するっていう、話だったけど、それでなんかどんどんじゃあ人間があそこに増えていくのかなとか、二人の子供が生まれたらそれも入ってとか、なんかどうなるんだろうみたいな。自然がなんかそこに小屋が増えていったらどうなるんだろうとか、ちょっと考えましたね。
なんかそれで言うとさ、やっぱりさ、なんていうかな、フィオナの海と比べちゃうんだけど、フィオナの海の時は、その購入だとか所有っていう話は出なかったよね。つまり、ロンボク島やったっけ？あそこのものを
ロンモ
買っ
ル。
た、ロンボル島とかを買えば自分のものになるとかって話じゃなくて、あそこは自分たちの島だやったよね。で、一方、大きな町に来たら所有問題が出てきたよね。それでおばあさんは、借りてたところを、自分じゃなくて、何やっけ、その、大家さんの息子が住むから出て行け言われて困ったみたいな所有問題になるんだけど、ロンモルとは所有問題とは関係なかった。にもかかわらず、 今回のこの話は所有問題なんだよね、大きな問題が。なんかね、その所有問題といい、高速道路建設問題といい、なんかね、生々しすぎるのよね。これは確かに、昭和34年、だから1959年の物語としてはアクチュアルなんよ。高度経済成長が始まった時にそうなったっていうさ。でもなんか、なんていうかな、その50年後、60年後から読む僕としては、まあ、そんな生い話せんてええやんって思うのよね。
確かに。で、なんか、コロボクルの名前を使ってお金が手に入って、それで買うっていうのも、ち
そう、
ょっ
だっ
と
て、
なんか
山変えたのはコロボックル号っていうさ、しかもその軽自動車の名前を当てたら20万円がもらえて、その20万円で山買いましたって、
なんか、
生
ちょっと
々、当時からしたらリアルな話やったんやけど、ちょっとなんか生々しすぎてさ。
確かに。
いや、わからん。もしかしたら当時として、もうファ、当時のファンタジーなのかもしれないっていうか、なんて言うんですか。やっぱり、これって、高度経済成長前だと思うんですよ。
そう
ギリ
ね、
前。
そうね。
だから、もしかしたら、なんでしょうね。あってほしい経済成長の形っていう
な
か、
るほどね。
もしかしたら、自然となんとか折り合いをつけた、でもやっぱりあの貧しい時代は嫌だ。っていう、で、コロボックル号で20万手に入るみたいな、なんかその自然との、それが、今考えちゃうとね、それかいってなるんだけど、
ちなみに昭和34年、1959年は高度経済成長の真っただ中なんよ。
真っただ中か。
昭和54年、1954年、昭和29年から始まってるから。
じゃあ、もしかしたらその経済成長を目の前にして、でもその方向は変えられないということで、それで、なんとか着地させようっていうファンタジー、それがファンタジーなのかわからないけど、なのかもしれない。
なんとか着地させるためにファンタジーという言語が必要だったっていう仮説は成り立つよね。
そうなのかもしれない。で、さっき向山さん言ってたように、僕もすごく気になって、なんだろうな。手に入れるんだっていう。でも、なんかそれが、もしかしたらそれも、国家の力もちょっと出てくるんですよね。
道路を通
そう、道
す
路を
のが
通す。
国土交通省だからみ
そう。
たいな
だから仕方
話。
ないんだ、
そ
みたい
れ
な。
も生々しいけ
生
ど。
々しいんだよね。だからなんか国家の、
だ
やっぱり
か
絶
ら、
対的な強い力みたいなの
ね、
が、
それをなんかできることならコロボクルを総理大臣の前に連れて行って一目見せてやりたいと思ったとか、なんか一番ダメじゃないみたいなことを ちょっと保護してもらおうみたいなことをちょっと考えたりする僕みたいな。
だからなんとかなんでしょうね。まあ、これある種の民主主義なんじゃないかって気がする。個人の力っていう意味で。その国家に対してどうにか個人の力で、を
なるほど。
示せないかっていうか、どうにかできないかっていう。今まではもう本当国家でやられてき
な
たん
るほ
だ
どね。
けど、
その結果戦争に巻き込まれたと
ないって
う。
しまったんだけど、なんとか、だ
確か
から、
に。途中だから、そうなったら、コロボクル小国と日本の国の戦争になってしまうっていうことも危惧してて、じゃあ戦争じゃない形で、どう守ったらいいかということを示したのかなとか。
まあ、その割には、コロボクルを使って、なんか
ゲリラみたい
目
な。
に針を刺したりとかしてるんだけど、その辺がまあ非常に生々しくもあるんだけど、なんかそんなような、なんでしょうね、個人の力を発揮できるみたいなのがある種のファンタジーであったっていうことなのか、でも僕もすごくそれが気になって、
でもさ、そうすると、例えば、でもよく考えたら、 フィオナの海でも、ゲド戦記でも、あるいはそのモモでも、割と古い作品やけど、あっちの方あんまりブレてへんよね。でも、こっちの話は、割と、なんていうの、たった60年で、ちょっと読むの辛いなになるのは何やろうっていうさ。そんだけやっぱり西洋に比べたら日本の方が、生き急ぐやなけど、時間の進み感覚が早かったってこと？
やっぱりね、そのファンタジーっていう物語の形自体も西洋のものであったり、まあ話を大きくしちゃうと近代文明も西洋のものだったり、で、敗戦して、で、民主主義も西洋のものだったりっていう、なんか、借り物ばかりで。
だね、それを思うとさ、一番最初に読んだ「新月の子供たち」は立派なあの作品。日本の作品なんやけど、確かにリアリスティックな部分もあんねんけど、ちゃんとあっちの世界に行けてるのよ。
考えたら、鬼の橋も全然そ
そう
こ
だよね。
が分
そう
か
だよ。
る、なかったですね。
で、なった時に、なんかこの誰も知らない小さな国と、いや、あかんわ、全然覚えてない。カッパの話。
水野。
水野。
この二つは、すごいなんかね、悲願性が足りひんのよ。すごい悲願的なんよ。
運動みたいな感じですね。なんか、プラカード持って、小山を壊すなって。
で、フィオナの海は、悲願から始まってんのにしっかり悲願に、あ、じゃあ悲願から始まってんのにしっかり悲願に行けてるやん。あれが好きなんよ。
運動的ではないですよね。プラカード持って、漁業を守れとか、そうい
言わ
う。
ないしさ、トムは真夜中の、何やっけ、
庭で。
庭でもさ、退屈な時から始まってんのにあっちに行けてるし、それで言ったら、何やっけ、戦争中にお父さんの家に行ったなんちゅう話や。あれがあれか。この間パッとせんって言ったあの話ね。
ナルニア国物語。
ナルニア国語物語もまだそうは言っても、死が、悲願逃げてるわけじゃん。
まあ、なんかキリスト教的な
もん
ね。
はあってもさ、でも、誰も知らない小さな国はその入り口で終わってるような気がするんだよね。前半は行けてたつもりやったのに。あかんねえ、新平さん。どうも我々、どうも最近批判的になってるね。
いや、だから僕はね、でもね、誰も知らない小さな国は、なんていうのかな。そんなに、なんだったっけ。僕はナルニア国の方がしんどかったんで、僕は
なる
ね、やっ
ほど。
ぱり、そういう時代背景とかすごい好きなんで、どっちかっていうと。まあ、ファンタジーとして読むというよりは、なんかまあ、これが書かれた時代背景もそうだし、この舞台になってんのも、なんか面白いな、面白い。でもまあ、ファンタジーとして見ちゃうと、やっぱり前半の方がいいな、ではあるんですけど、なんかでも、そう、だからそういう意味では日本的ファンタジーを、もしかしたら、の実験だったのかもしれない。
ま
もうちょっ
だ、
と言ってどういうこと？
なんか西洋のものであるファンタジーっていうものが、日本にはもちろんまだなくて、それを、つまりは、ハッピーエンドみたいなもんで、日本語ロックみたいなことで、日
なる
本
ほど。
のファンタジーを作るんだっていう、それで小人っていうのは日本の民話には出てこないんだが、その小人を持ち出してきて、それでなんとかまあ、日本と折り合いをつけていく。だ結構
でも
僕、
これ一寸法師ちゃうの？
これはコロボックル。
だからこの小人は一寸法師的な話ちゃうの？
この小人自体、どうなんだろ
一寸法師って元からちっちゃいんでしたっけ？なん
間
か
違っ
小
た？
さくされてるんでしたっ
小さ
け？
くなるんじゃないかな。
そうだったっけ？
小さくなるんだっけ？
それ、うちでの小槌。
あ、そうだ、うちで。
そうだ、そうだ。
そう、だからなんか、
宿儺彦が原型っていうのは一寸法師と一緒だよね。
あ、そうなんですか。
そう、ウィキペディア見てたらそう書いてある。
へえ。で
一
もなん
応、
か
そういう日
ね。
本の神話というか、物語的なとこは踏襲してるはいるんです。
そうそう、ね、なんとか彦とかって。
あ、ね。ヒイラギの彦とかね。
そう、だからね、なんか、そういう意味では、なんだろう、まあ、うまくいってるかいってないかっていうのはちょっとあれなんですけど、
でも、この、確かに、こういう作品があって、その後に魔女の宅急便とか、鬼の橋とか、まあ、新月の子供たち、結構新しい作品だから、後
なるほど。
々はちゃんと彼岸に行けるファンタジーが書かれるようになった、その布石であるという。
なんかそんな、なんだろうな。折り合いをつけようとしてる様子は僕は結構、この、本の中、本を読んでて、折り合いつけるというか、格闘してるというかね。それはちょっと見て取れるような感じはしましたけどね。
なんかね、テーゼをどれぐらい全力で投げていいのか問題って、作品性を評価するときにあると思っていて、なんか、もののけ姫とかもすごい好きなんですけど、結構あれもなんか全力でこう投げてくるじゃないですか。自然を破壊していく人間の、神の国みたいなところがあると思うんですよね。で、もう必ずしも悪いことではない、その問題を主張することが必ずしも悪いことではないと思うんですけど、なんかそこは好みと言っていいのか、作家性と言っていいのか、
確かに、なんか、まあ、その方、ストレートな方が、まあ、好きっていう人もいると思うけど、もっと物語として、なんか、消化してほしいっていう、それも、多分、そう思う部分もあるのかな。
ね。なんか僕はこの本の中で、その主人公の、成長を見たシーンがあって、あんまり多分もうそういう視点で誰も読んでない気もするんだけど、どこだったかな？つまり、あれなんですよね。こういう意図で、作者が書いていたのかどうかも怪しいんだけど、最初にその山を手に入れようとしていた主人公がいて、で、そっからその、コロボックルと一緒に、まあ、この山を守ってるみたいな感じになっていくんだけど、最後って言ったらいいのかな？後半のところで124ページなんですけど、まあこれどうなのかな？なんか、まあ一緒になんかやるときに、コロボックルと、いや僕は当てにしない方がいい。君たちが気に入らなければ、僕は何もしないでいよう。最後に決めるのはやはり君たちだからねっていう。
別だね。
だこれが、なんか今言ってて思ったけど、なんかちょっとまあ成長というかね、その手放すということで成長として見ていいのか、それかなんかこれを成長として見るということ自体がなんかすごくその、なんていうか宗主国と植民地の関係みたいな、すごく上からな感じもするっていう、なんかそんな気はする。
なんか、でも味方って何回もね、コロボックルは使いますけど、味方が必要なんだ、みたいな。いますけど、そういうことなんですよね。その山を買うけど、それは己の、なんて言うんでしょうね。欲望を満たすためだけじゃなくて、まあ、コロボックルの国とし
そう
て
そう。
考えた時の、何を優先するのかっていう、基準が変わるというか、なんかそういう成長なのかなっていうふうに私も読んで
そう。で、僕が結構好きなところとしては、それがなんていうのかな、100%コロボックル
ます。
の意思を尊重して、で、その山を 守るんだみたいんじゃなくって、やっぱりその自分の欲望も見えてたりとかして結構割り切れない感じがあるんで、そこはね、結構僕は好きなポイントで。
住みたいとかも別に小屋建てるとかも、それはさせてくれやみたいなのはありなの？心平さん
ありっていうか、まあそういうふうに思うぐらい好きっていうことじゃない？ だから、まあある意味、だからすごい、なんでこの、すげえ取り憑かれてるなっていうこともあるし、もう一個はだから、なんていうの、自分だけの国を欲しいみたいな。そういう気持ちもわかるじゃない？だから結構なんか、まあ、とはいえ、それやっちゃうと、やっちゃうと良くないよなとか、そのね、このボックルがいるんですって言って、で、保護区域にしようみたいなので、みたいな感じで正当化するっていうのも、なんかそれも、そんなことしちゃったらおかしいよな、みたいな、なんかすごい葛藤もありつつ、でも、やっぱり最終的にその、道路通す、みたいなことに対しては、いや、それは仕方ねえか、みたいなも思いつつ、でもちょっと、なんだろうな、反対運動が少しずつ起きていくと、いいみたいな 思うんだけど、でもその反対運動が起きて欲しいと思ってるところは、田んぼ、だから人間が利用可能な地域で反対運動が起きてくんだけど、で、それで、他の利用不可能なところでは反対運動は起きないんだけど、まあ、それはそれでいいかって思ったりとか、なんかすごい、確かにでも、俗っぽいよね。めちゃくちゃ俗っぽいっていう。これはファンタジーで、いや、ファンタジーじゃねえなって、なんか今思って、喋って思ったっていう、ことは思いましたね。
なんか結構リアルに、所有の形態もなんかすごいリアルにちょっとずつ変わってくる。
リアルなんだよね。
初めは勝手に入り込んでる
あ、
んだ
そう
け
そう。
ど。
ね、ちっちゃい頃はこの山は僕の山だぞって言って、それでもう僕の山でよかったんだけど、なんか持ち主のおじさんに取り入ってっていうか。
そうなの。
途中で一回賃貸の機会も挟んでますからね。
え、だって、すごい現実的よね、やっぱりね。
これはさ、なんか、こんなこと言ったらいかんけど、やっぱり、高度経済成長期における日本人のメンタリティとして、やっぱりきちんと、なんていうの？勝手に無所有で使うのではなく、所有の形態を示さなければいけないんだっていうメンタリティが強かったんかな。つまり、やっぱり資本主義化されていく真っ只中にあって、ファンタジーもそこから抜けられんかったって話かな。
なんかこれずっとこの最初のこの山は僕の山だぞって言って、そこからずっとなんか勝手に通って小屋建てたりしてた、この人勝手に入ってるよとか、なんかそういう話になっちゃ
だっ
う。
て、おまわりがさ、チェックしに来んのよ。
確かに。
もう、あれがげっそりしてさ。
暑いですよね、あそこ。
小屋にガタガタって入るとしたり。
でもこう、もっと、彼岸力が欲しいって竹橋さんが言ってたので、私もわかる気がしていて、なんかこのもの、いや、これ言ったらめっちゃ怒られそうだけど、この物語ってなんか別の存在とかでも書き換えて、こうなんか似たような話作れそうって言ったら多分本当に怒られると思うんですけど、でもなんか例えば今だったらなんかアーバンベア問題とかでもこれ多分いける。
アー
コロ
バ
ボッ
ンベアっ
クル
て
で
何？
はなく、都会に、街に降りてきちゃうクマ。
ああ、町の、あ、さ、イノシシでもタヌキでもいけんのよ。
そうなんですよ。なんか、コロボックルではなくて、クマさんたちと一緒にどう里山を築くか、みたいな話とかでも、なんかいける気はしていて、なんかその、なんて言うんだろうな、
なんかちょいちょい雑音が入るね。
私この、
向山さん。
そうかも。なんでだろ
エアコンの風ですかね。
う。あ、でもなんか
風
言
か。
葉がガーガー言ってるから、なんか、その、なんかマイクかなんかがちょっとあれなんちゃう？
そうかも。
もう一個。あ、
それ、
こ
入って
れ
るやろ、
が
グ
揺れているのか。
なんか
お
マイクかなんかがすごいザザザザしてるよ。うん。まあでも確かにその、あれだね、なんかアーバン問題なんね。今、向こう見されたように。
今ちょっとマイクとかあれを変えてみ
あ、
ま
だ
し
いぶマシだった。
た。あ、
全
あ、
然。
今大
で
丈夫。
す。そ
なん
うそ
かね、だから本当ポンポコ感もすご
う。うん。
く、ね、タヌキでもいけそうだし。
うん、だそういう意味で言うと、確かに、だから、でも、そういう意味で言うと、その、なんだろうかな、高度経済成長期の日本に、彼岸のものがないっていうことがすごく、ある意味、象徴的に、彼岸感がないものが、日本版ファンタジーとして出てきたっていう、そういう意味では、じゃあ、日本版ファンタジーは、なんか、どうあるべきだったのかなっていうか、どういうことであればもうちょっと今もなおリーダブルなものであって、で、やっぱりどうしてもその時に経済になってしまっていたから、まあ今がこんななんだみたいなことも思うわけですよね、我々としては。どういうものだったらよかったんじゃないかみたいな、そういうアイデアは。ありますか？
やっぱりね、高速道路はいらんよ。
その機器はいらないと。
その機器いらんよ。つまりね、あんまりね、志願と交えない方がいいんじゃないの？あるいは、志願の話と彼岸の話をパッキリ書き分ける。それこそ、新月の子供たちは、その志願におけるお母さんと子供の相克とかっていう話と、あっちの話は全く分けてたよね。
確かに、夢の中では別人になるし、別
そう。
の牢獄にいるっていうこと
そ
になるから、全然そこはそうなんですよね。
な、混ぜるな危険やね。
まあ、ちょっと私もその続きまだ読んでないからあれなんですけど、このシリーズの後はそんなになんかそのコロボックル翔子くんの話に多分
なっていくの？
なるんだと思う。その、
おお。
豆粒ほどの小さな犬とか、多分
ええー。
5巻ぐらいまで続くんだけど、そんなになんかその志願からの危機みたいなのは多分もうないと思うんだけど、
もしかしたら僕の仮説で言うと、1巻目書くときに、彼岸に引っ張られないと彼岸が書けなかったかもしれないんだよね。一旦彼岸を書いてみたら、もう彼岸のことわざわざ書く必要がなくなったっていう話かもしれないよね。
ね、ちょっとだか
一
ら、
旦回避させて。そう。
ちょっと続きをまた読んでみようかなと思いまし
確かに、これがシリーズものを語る難しさでもあるという。
た。だね。
この後がわかんないのに何、どこまで言っていいのか問題。
そうなんです。
ちょっとでも、話の視点を変えて、私がもう一個気になったことがあって、おちび先生結局何者なのか問題っていうのが、あって、なんかずっとこう、なんか革新的なことを言う、その、コロボックルの存在について、なんかこう、すごい匂わせ的な態度をずっと知ってるのか知らないのか、そう、匂わせ的な態度を取ってくるじゃないですか。なんか、の子だっけな。なんかでもそれが、なんか、もうちょっと、なんていうんだろうな、このおちび先生の存在が結構面白いなと思っていて、なんかこんなに主人公みたいに、コロボックルからいろんな教育を施されてないんだけど、いるって信じられる人、接点がそんなにないんだけど、必ずいるはずだっていうふうに、信じられる人っていうところで、すごい魅力的な人だなと私は思っていて、なんかこう、ただ、でもなんていうんですかね、終盤で結構その話をこう進めるためのなんか存在みたいなのにちょっとなりがちな部分もあって、
なんかもうちょっとこう、なんていうんですかね、この主人公とおちび先生の、この関係性、味方、相談役としてのこう関係性にもうちょっと、なんかうまいことできなかったのかな、みたいなのもちょっと思ったりしました。
そうですよね。なんか、すんごい動じないし、なんか、ちょろちょろしてるのに、もうなんとなく気づいてて、さあ、わかったらピアノを鳴らしてちょうだい。私は目をつぶっています。とか言ったりとか。結構、なんだろう、最後におちび先生となんか共有するして、なんかすごい、そこはすごい好きなんですけど、でもなんか、ちょっと確かに、なんだろう、物語のいいように動いている部分も結構あるなっていうのは。
ああ、でもそうか、みやこさん一番初めにこれを選んで、くれたポイントとして、自分の大事な世界を誰と共有するのかっていう。
そうですね。なんか、その前、ナルニア国で、一番ちっちゃいルーシーだったっけ？ルーシーが、まあ、兄弟とナルニア国を共有したんだけど、なんか自分だったら、なんか、なんだろう、自分は、自分の兄弟間で言うと結構ルーシーに近いというか、一番下でちょっとみそかすにされるみたいなのは、なんかルーシーっぽいんですけど、なんかルーシーほど天真爛漫じゃないから、兄には言いたくないなってちょっと 読みながら もう絶対馬鹿にされるとか、なんか嘘ついてるとか、みやこが気が狂ったとか言われるじゃんと思って、共有するんだったら大事な人にすごいこの準備して、なんかもうここっていうタイミングで共有したいなと思った時に、この誰も知らない小さな国の共有のシーンが思い出したって感じだったので。
なんかこのおちび先生とは分かり合いそうだなみたいな予感がこう、なんて言うんでしょう。主人
ね。
公の中でこう、湧いてくるあたりがすごく素敵ですよね。
ね、最初はなんかなんだろうなみたいな感じで。
まあ、しかし、最後に、コロボクル号
そうなんですよ。
の検証に応募したのは、おちび先生なわけでしょ。おちび先生とコロボックルの世話役が相談して、一緒に、で、主人公の名前で、勝手に検証に応募したという。これは、どういう、ほんで、結局それを、まあ、主人公は受け入れるっていうかね、あ、そうだったんだ、みたいな感じで、ありがとう、みたいな感じになるんだが、私、結構これで、なんちゅうことしてくれてんだっていう、破局を迎えてもおかしくないぐらいのシーンではないかと思うんですよね。
ねえ、なんかこんな大事大事にこうひっそり共有したのをなんか検証
検
に
証に出し
出
て、
したんか
そ
い
んで金に換えるってさ、まあ、最初の話に戻っちゃうけどね。
てめえみたいな
恐ろしい女だな、みたいなね。
すごい、そんな言葉が出てくると
それぐらいのことですよね。
なんかね、この国の相談役になるまですごい慎重派だったのに。
あ、ね。
急にね、もう、権力を 得た途端にも
変わっちゃった
う、やりたい放題やってるっていう。これはね、もう主人公はもう何？追い出されますよ。このままだったら。
涙は何だった
なん
の？
だろう。
今日めっちゃ面白い
そうです僕実はだからそれで言うとさ、この、佐藤悟さんにとって、コロボックルだけでなくて、おちび先生もいいひんかった、この物語書かれへんかったんやろうなと思うよね。つまり、狂言回しが2人おれへんと、あっちの世界描かれへんかったっていう。 だから中途半端な存在になったらそうなんじゃないの？
確かに。なんか、
ああ。
はっきり言って中途半端な存在なんや、おちび先生ってさ。もっと言ったら、おらんでも書けたかもしれへんのよ。でもなぜこれがあったのかっていうと、こういうふうな存在がいなかったら、この物語を成立させることができなかったんじゃないかって思ったときに、この補助線を一作目で必要としてたんだよね。
たまにそういう枠ありますよね、ファンタジー。かかしにおける親友
あ、
の。
なんか、子 もちょっ
急に出
と
てきたよ。
急に出てきて
横
めっ
山
ち
さん、
ゃ
かかし好き
熱
やな。
い。急に出てきて、急にこうなんか真実めいたことを最後に
なん
言っ
か
て。
全部もう状況わかってて、そうだな、みたいなことを言う、あの子みたいな。
そういう役割ってありますよね。
まあでで
も
も、
確かに、だからそのコロボックルが、あと、人数が多いっていうのも、結構難しいと思う、なんか。
みんな
難
で一
しいと
生
思う。話を組み立てる上で
懸命。
ね。だって、もう、どうにでもできちゃうじゃん。もう、こうなっちゃったら、もう、コロボックル使ったら、もう、どんなこともできちゃうような
そうなっ
状況になっちゃっ
た
て
に、
るよね。
そう
そ
なると
う。
ね。
ここまでやっちゃうと。
確かにな。なんかファンタジーですごい、物語の強度を決めるのが、なんか、やっぱ不可能性というか、できないことがあるっていう、だからちょっとナルニア国は強度が弱いと感じるというか、ご都合主義で結構何でもできちゃうみたいなところが、なんか、ファンタジーとしては弱くなっちゃうから、確かにコロボックルは、まあ魔法とかは使えないけど、数の力で結構なんとかなっちゃうみたいなところは、ご都合主義になっちゃって、強度としては弱くなるのかな。
そうそう、だからコロボックルとやっぱり主人公はやっぱりどこかコミュニケーションにその機能不全があるというか、で、おちび先生ともそうだっていう話、機能不全関係っていうのがあるんだが、そこをも包み込むその自然っていうことにしないと、ちゃんと人間対自然の関係にもならない
なら
し、
ない。うん。
と
だ
思
か
います
ら、
ね。
もう道路問題はなくて、おちび先生とどうやってこれを共有したらいいかの悩みぐ
それ
ら
そうい そう、
で、
それは
別によかったかもしれ
わか
ない。
ったね。
どうやって一緒に味方になってもらうか問題みたいな。もっとおち
そう
び
だね。
先生が、こんなにすってわかるんじゃなくて、なんか、だんだんに近づいてくるみたいな風にし、なんで、こう、ダイヤを考えてるのか
50年以上経って。50年、60年、もっとか。60年ぐらい経っ
だ
た。
から、私たちは、1959年、つまり今から65年前の物語に対して違和感を持ったときに、その65年の時空を超えて、何が達成できて、どこにモヤモヤしてんだろうね。
ねえ。達成できたことが何かあるんだろうかというか。
例えばでもさ、達成を私たちが達成したんじゃなくて、新月の物語が達成したものとかさ、新月の子供たちか。
ねえ。なんかやっぱり、なんていうのかな。でも、新月の子供たちって、なんていうのかな。や、ちょっと、なんて言ったらいいのかな。言い方が難しいけど、明るくないじゃない？明るくないっていうか、その人間の本質的な部分ではあるんだけど、 明るい本質的な部分というよりは、やっぱりちょっと、なんていうのかな、なんか、そぎ落とされていったところの
そうだね。
本質っていう、結構ヒリヒリする。
だね。
で、これは、僕はなんか、達成したくて達成したというよりは、達成できなかった社会の先にあるもののような気がしてしまって、だから、なんかこの、まあ、失われた30年とかって言われてるけど、なんか、これの先にあったっていう、なんか気はしてしまう作品かなっていう。
僕逆で、実は、社会に余裕ができたから、やっと暗い話を書けたんちゃうかと思ってて。やっぱり、その戦後、せ、じゃ、せ、戦争終わってから14年しか経ってへんってことは、みんな、ある程度大人とかは覚えているし、中学生以降、この読者でも、戦争の後の雰囲気は分かってるっていうところでいくと、何が何でも明るい話にしたかったってのあると思うんや。でも、新月の子供たちになると、もう暗いものを暗く描いてもいいやん、みたいなさ。なんていうの、だから複雑に描くことを許されなかった時代と、複雑に描いても許される時代の違いかな。
なるほど。
だから西洋のファンタジーに比べて日本のファンタジーが時期的に遅れてるのは、日本が徹底的に敗戦国やったからっていうのもあるんだよね。
それそうかもしれない。
なんかそれはちょっと、竹橋さんにお聞きしたいんですけど、全然関係なかったら、それ関係ねえんじゃねえかっていう話なんですけど、60年代に、まあ、竹橋さんのご専門だと思うんですけど、その精神病院を
めっ
な
ちゃ
くし
増や
て
してっ
く
たよ。
方向に行く国と、まあ、ヨーロッパって、ヨーロッパ全体で言えるのかちょっと僕わかんないですけど、向こうはなくしていく方向に行く。で、逆に日本は
増やしてった。
作っていくわけじゃないですか。これはどうですか？ファンタジーっていう今の話の日本とヨーロッパの関係っていうのと、どこかなんか関係があるのかないのか。
もうずっとそれ考えてて、つまり、高度経済成長期っていうのが1955年ぐらいから始まった時に、まさにこの、誰も知らない小さな国はその高度経済成長真っ最中に書かれたんだけど、日本はその当時に、精神病院だけでなく、障害者の入所施設もものすごく作ったんだよね。一方、ヨーロッパは1960年代、70年代にかけて、施設をいらないって減らしていったわけよ。で、そこに何があるかって言ったときに、社会のためがあった国と社会のためがなかった国っていう、例えば補助線引いてみたらどうだろうと思って
なる
て、
ほど。
ヨーロッパは割とそうは言っても、社会に余裕があったり、ためがあったり、徹底的に剥奪されてなかったっていう中で言うと、まあ、いろいろさ、GDP 的に低かったかもしれないし、日本に入荷されてしまったかもしれないけど、社会に余裕があったり、文化的な余裕があったりすると、その中である程度、逆に言ったらそういう人、いろんな多様な、異質な人も包摂するという方向に行ったけど、日本は、それこそ、戦争に負けた上で、アメリカに勝つためには、欲しがりません勝つまでやわを、鬼畜米英から、アメリカに追いつけ追い越せみたいな形で、まさに経済戦争という形で勝ち残ろうとしたときに、経済戦争にとってお荷物になった障害者を精神病院入所施設に入れることによって、勝ち残ろうとしたっていう論理があるわけよね。で、やっぱりそういう部分っていうのが、なんていうかな、例えば誰も知らない小さな国の中で警察官があなた一体何者なんですかみたいないうことをチェックしに来るとか、まあ、そういうところにもなんか、こう、なんていうかな、節々にちょっとなんか内包されてるような気がしていて。
なんかこうね、なんだろうな。やっぱり、どんどん近代化していく中で、もともと、ね、その家の中でもそれなりに役割のあったはずだった障害者も、どんどんこう、 入所施設に入れ
うん。
たりとかして、こう、なんていうんですかね。どんどん、その居場所がなくなっていく、多分そういう環境、生き物とかもそうだと思うんですけど、この社会で居場所を失っていったわけですよね。
あともう一個言うとね、やっぱりね、その、なんていうかな、その年代を見たときに、例えば、モンモンが書かれたのは1973年なんや。で、僕、この、誰も知らない小さな国が1959年に書かれて、モンモンが1973年に書かれたっていう、この14年の違いはものすごく大きいと思っていて、間にあるのは1968年、69年なんや。つまり、1968年、69年の学生運動は何やったかって言ったら、権威主義的エスタブリッシュメントに対しての学生の反発があったっていう補助線なのね。つまり、旧体制から新体制にの過渡期というか、権威とか威信とか国家っていうものが主軸な時代から、個人というものが大事にされる時代の転換期が、1968年、69年としたときに、なんていうかな、古い時代の話やなと正直誰も知らない小さな国で感じたのは、やっぱりその、なんていうかな、そういう国家中心主義みたいなものにやっぱり引きずられてしまってるファンタジーなんだよね。でも例えば、モモが1973年に書かれたときには、やっぱり国家とか体制に対する違和感みたいなものを、あの本の中にも結構ぶち込んでるよね。そ
ももは
この違いは大きいんちゃうかな。
施設から出てきた子ですもん
そう
ね。
そうそうそう、まさにね。
それ
そう
が
です。
なんかいいのかみたいにはならない。そっち自由が大事だみたいな感じで受け入れられます。
アンシャンレジーム、旧体制と新体制の違いが、そういう意味で1970年という補助線を引いたときにあったとしたときに、1970年よりも前の誰も知らない小さな国と、その後のモモってやっぱ違うよね。
ね、その学生運動は全世界的に起こったわけじゃないですか。68年、69年。で、まあちょっと話が戻っちゃってあれですけど、やっぱりその精神病院建てるとか、なくすっていうのが、まあ特に精神病院なくすっていうのが全世界的に起こったわけじゃなくって、日本では
まあ、で
少
も
なく
ア
と
メ
も、
リカでも起こったし、スウェーデンでも起こったしみたいなのは、イタリアでも起こったのは1960年なんや、やっぱり。
ああ。まあ、60年代って、まあ、いわゆる、反体制というか、そういうカウンターカルチャーですもんね、まさ
そう
に。
ね。で、
それ
カウン
が起
ター
こっ
カル
た。
チャーだけじゃなくて、主流カルチャーの中でもこれでいいのかみたいなものの動揺が起こってた。単に学生が力あっただけじゃないと思うのよ。社会の中での秩序感が変遷してった。障害がある人は生きてても仕方がないとされたところから、そういう人らだって自分らの声があったっていうのが、まさにノーマライゼーションの原理。ノーマライゼーションの原理が言われても1968年か69年なんや、確か。だからそこはやっぱりすごい時代的な符号が合うのよね。で、日
ねえ。
本はそれを聞こうとしなかったっていうさ。
だからそこが、なんか今日の話と無理やりくっつけると、ファンタジーなき日本っていう
そうね。
ことなのかもしれない。
だって今、ゲド戦記の影との戦いの言語版見たら1968年って書いてあるもんね。
ああ。ファンタジー、まあ、近代文学におけるファンタジーっていうのは、まあ、まさにそういうことなのかもしれないっていうかね。だからやっぱり僕はまあ、私そう考えると、やっぱり誰も知らない小さな国って、まあ、特に一巻は、最初から最後までというかな、結局金の話になったっていう。ことですよね。それが結局金の話にしかならないっていうところがファンタジーがないということであり、だからこそ生産性が低い人たちっていうのは排除されたことなのかもしれないですね。
本
まあ
当
ちょっと
そうよ。
無理やり くっつけちゃうんですけど、もしかしたらそういう話だったのか。
だから、なんていうかな。生産性というものが主題になる物語は、本来ファンタジーになり得ないのよ。本当はね。
おお。
だそういう意味で言ったら、誰も知らない小さな国は、まさにこの本の中で、日本で初めての本格的ファンタジーの傑作って書いてあるのは、生産性から浮上するギリギリのところにおったっていう理解もあるよね。
まあ、なんとか逃れようとは思ったっていうことかもしれない。
でも
ただ逃
逃れき
れ
れ
られ
へん。
なかった。
逃れきられへんからさ、小山を買うとかさ、コロボッ
そ
ク
う
軍
そう。
の懸賞で20万円あったのとかっていう話なんだよ
ちょっとそ
ね。
れは違うだろうっていうね。
でも、それは悪いけど、さ、そこから65年後のは僕らが言ってるから、その65年前はその文脈でしか書かれへんかったってのは許したらあかんかもしれへんよね。
そうでしょうね。そうそう。いや、だから、そういう意味では、結局、金の話、回の中で、ファンタジーって何？あ、検証に当たるってことじゃん、みたいな。そういうね。
生産性はファンタジーの中に入ってはなり得ないとか、ファンタジーの主題になり得ないっていうのは、なんかでも確かに、まあそりゃね、子供向けの話でもあるし、なんかでも、それってどういうことなのかなっていうのをちょっと考えていて、なんですかね、萎えちゃうからですかね、読んでる側が。
なんだろう。でもなんか、そこが逆になるのがファンタジーみたいな風に、なんか感じるかも。だから、まあ、なんだろう。そういうし、なんかファンタジーの中だと逆になるのは、なんか生産性が低いとされる自然を内包してる人がすごい実は力を発揮したりとか、そういうことになるのが、なんかファンタジーの大事な、だからナルニア国はちょっとなんか違う、まあナルニア国もちょっと違う感じがし
結局
た
さ、
ん
ナ
だけ
ルニ
ど。
ア国もそうだし、ハリー・ポッターもそうなんだけど、その生産性から逃れられてないっていうか、競争社会の中で、競争に勝つために魔法を使うっていう
ああ、
話
ちょっ
にしか
と
なっ
ね、
てないっていうところが、ちょっと、
そうそう。
違和感があるってことだもんね。
でも、魔女
いや、
と
例え
か、
ば、それで言うとね、鬼の橋がなぜ良かったのかっていうと、なんていうかな。近代とは一線を画したまま描けたからじゃない？
あ、そうです
やっ
ね。
ぱりね、そういう意味で言ったら、ほら、指輪物語は1937年なんだけど、なんかそういう、一方でちゃんと慣れてるのは、やっぱりね、もうね、彼岸のままで描けばいいのに、彼岸によっちゃうことの問題性よね。
ああ、指輪物語は、まあ、戦艦機か。
やっぱりね、その志願によっちゃうと苦しくなるよ。
確か
だから、なんていうかな、それこそ日本で言うとおとぎ草子とかさ、ああいう世界は全く彼岸と関係ないから面白いわけじゃん。三枚のお札とかさ。でも、あれを実は今風のファンタジーにすることができて、それが鬼の橋だと僕は思ってて。ってなった時に、なんていうかな、読者を獲得するために、志願の方に持っていくと、ちょっとなんていうかな、ラマすぎる話になるのよね。
いやそういうことで、2回にわたって、前回のね、なるそうですけど。まあでもなんかちょっと、
でもさ、はっきり一言言うとさ、新平君は興味ないとき早く終わらそうとする圧が強いね。
そう、いや、そんなことない。いや、竹馬さんもね、あくびしてるから、もうちょっと、あれ。
なんてい
口
う、
数
なん
少ないで。 そうそう、口数少ないから。
なんという。
でもなんかやっぱファンタジーは彼岸と志願がキーワードっていう。で、やっぱ生産性じゃないところ、低い人でも、なんて言うんだろう、魅力が発揮できるという言い方もちょっと違うけど、っていう、なんかそういうファンタジーとは何か的なものを、なんか逆説的に教えても
いや、そうですよね。
反面
いわゆる志願的なものの、バランスというか、調合というか、
そうね、そうね。
ねえ、そこをどう入れるかっていうのが、なかなか難しい。
よし、これで終わろう。
はい。
はい。
そんなことで、また、まあ、とはいえ次回もね、続きますので、はい、よろしくお願いします。では、今日のファンタジーの会、生きるためのファンタジーの会、終了したいと思います。ありがとうございまし
ありが
た。
とうご
ありがとうございました。
ざいます。